マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はフリーランスラジオプロデューサーの今林清さんにご登場いただきます。今林さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。フリーランスラジオプロデューサーということは、
はい、
様々な場所で様々な番組を作っていらっしゃるってことですか？
様々でもないんですけれどもこの番組をやっている、もともとラジオ関西の OB で、
はい、
それで、
はい、
まあ、今は自分でコミュニティ FM で自分で喋って自分の好きな音楽かけてっていうことをやってるんですよね。番組やらせていただいて、
もうじゃあ、今林さんがいたらディレクションも音楽のセレクトも、はい、トークもできる、
全部自分でまあ、コミュニティ FM なので小さいブースに入って、
はい、
ここみたいな大きいスタジオじゃなくて、
は
あ、小さいブースでも自分でテーマ出して、
はい、
こんばんはってやって
シュート絞ってこんばんはって、
そうテーマでも1曲目の用意しといて、ずっと毎テーマ絞りながら、それでは今週の第1曲目は何言って、ポンと自分でかけるという。
うわー、かっこいいですね。
かっこいいっていうか結構忙しいですよ。だからあれ、
あ、意外とね、ラジオ聞いてる人はうっとり聞いてるかもしれないですけども、うん、横で見ていると、はい、今林さんもう世話しないな、
そうそうそうそうそう、
タコみたいやなみたいになってるわけですね。でも一つの作品を作り上げる楽しさがあるんでしょうね。
まあそうですね。それとまあスポンサードじゃなくて曲の自主番組なので、
はいはい、
もう自分の好きな音楽、まあ言ったら選曲基準は感動、
はい、感動
のみが選曲基準。自分の好きなって言ったらおかしいですけど、
はい、
これは自分がかつて聞いてすごく良かったっていう、まあ、70年代60年代70年代ぐらいの洋楽と邦楽をやってると、
はい。わあ、もう今の話のままそれでは一曲って言いたくなりましたけどね。
そうそうそう今日は映画の話なんで。
そうなんですよね。今林さんに話を元に戻していただきましたけども、はいはいはい、今夜の番組はシネマクエストラジオということで、そんなさまざまな、ラジオ作品を作っていらっしゃいます、
はい、
今林さんですけども、ここでまあどうかな、感動する映画というような話になるんでしょうか、
はい、
どんな作品にこだわってご紹介いただけますか。
そうですね、今日ね、まあ僕男性です、
はい、
で昭和24年生まれ、
うん、
1949年、現在68歳。
あ、言えちゃうのね。けいちゃんは言います、ね、
いやいやいいんですけどそれをまあリスナーの方こう
聞いとい
てい
た、ね、
イメージしていただいて、まあまあおじいちゃんですわね。そやけど、結構涙腺の緩い、
はい、
涙腺全開男なもんですからか
わいい
ということで言うと、
はい、
まあ、男が泣く映画っていうことで言うと、はい、まあ、僕だけが泣いてるのかもわからないですけども、
うん、
結構男も映画見て泣くんですよね。ボロボログズグズ。
でも昔ながらの男性は、はい、その人前では泣かないとか、女に涙は見せねえみたいな、
ま、うん、そらありましたけど、
はい、
ええかなという
まあ、感動してるしね。
映画館で、
うん、
ちゃんとロードショーでお金払って入ったら、
はい、
もうグッときたら、
うん、
思い切り泣いてもいいんじゃないかって、そういう映画の楽しみ方をするタイプなんで、
はい、
涙腺全開映画好きという、
お、涙腺全開映画好き
という 感じですかね、
はい、でそんな、
はい、
涙腺全開映画好きの今林さんの、
はい、
涙腺がもうこれはもう全開崩壊っていう状況になる、ね、作品を選んでいただいたわけですか。
はい、一つということで言えば、うん、今日僕お話持ってきたのは、マジソン軍の橋。
もう多分ね、ラジオ聞いているたくさんの方々がね、深く深く二度三度とうなずいていらっしゃると思います。あれは良かったと。
クリント・イーストウッドと、
うん、はい、
メリル・ストリープ
ね、
震災のあった年ですから1995年の9月、震災は1月ですから、僕その年
は、
まあ、僕まだラジオ関西にいましたので、
はい、
スマの方に社屋があった時に見ました。
はあ、もう震災のあった年の作品ですか。
そうです、日本の日本の公開は1995年です、
はあ、
平成7年かな。
そうなんですね、うん、未だにね映画の話とかしているとマディソン郡の橋っていう作品もよく出てきますしね、はいはい、まあ、この作品でいろんな方がですね、はい、いろんな思いの涙を流されたと思いますけれども、はい、今林さんはどのあたりに行くと。
そうですね、あのまずあのこれ不倫の映画と言われますよね。でもなんかあの不倫の映画と言えば言われればそうなんですけれども、そのパンフレットに書いてあるけれども、はい、永遠の4日間というようなキャッチフレーズでしたよね。
そうですね、
それで最初見た時ね、うん、あそうやなと思いました。ちょっと前に生まれたらクリント・イーストウッド、うん、ロバート・キンケイド、写真家がアイオワ州マディソン郡、
はい、
ウィンターセットにたまたま来るという、うん、そこからまあ始まるじゃないですか物語が、
はいはい、
それで、イタリア出身の、メル・ストリープが演じるフランチェスカ、
うん、
フランチェスカ・ジョンソン、はい、結婚してるから、うんうんうんうん、ご主人ジョンソンや、
はい
ね、それで
そうや、うん、そうや
車が入ってきて、暑いですね、夏暑いですね、
うん、
何してるかというと、まあ、あれもおそらくメリー・ストリップさんそれのために自分の体型変えはったと思うねんけど、
体重増やさ
ったんですよね、何してるかって言ったら、
うん、
ドアマットをカメラのお尻の大きいところを見せながらドアマットをパンパン叩いていると、
うん、
そっから声が始まって いくわけですので、
はい、
教えてくれるここ あのローズマンブリッジいうとこ行きたいんやけど、別に大阪弁で言わないと思うけども、
うんうん、
ローズマンブリッジ行きたいんだけど、そしたら口で教えんだけどわからんから、
はい、
じゃあ一緒に連れて行ってあげようかみたいな話から始まって、はい、タバコ吸う、うん、
そうね、二人でね、だんだんだんだん車の中でね、うんうん、
で今晩ディナーどうっていう、別にその変なこう意味ではなくて、うん、もしお一人で時間があるんだったらっていう、
はい、
それが第一に始まって、どんどんどんどん始まっていく、惹かれ合っていく、不倫といえば不倫なんやけど、
うん、
子牛かなんかの品評会、
はい、
で家族は全部、4日間おらへん、
はい、
ものすごいしてをもうご主人ジョンソンさん、
うん、
で娘連れて行くんかな、
うん、
行くと、でその4日間どんどんどんどん話が進んでいって、
はい、
まあ、結論から言うと最後は別れなければいけないで、うん、ロバート・キンケイド写真家は一人身なので、
うん、
どんどんどん惹かれていく、写真撮りながらパッと出てくる、フランチェスカが、
うん、
あびっくりしたってご飯食べた、ご飯食べるときにやっぱりドレスアップして2階から降りてくる、
うん、はい、
ジョニー・ハートマンかかる、
かか
ジョニー・ハートマンいいですよね、
うん、
音楽かかる、その時に真面目なジョンソン、さんはそんなこと言わないんだろうと思うんだけど、息が飲むほど綺麗やってこう言うわけやんか、
うん、
私そんなあれとか言って、
はい、
でもやっぱりイタリア系の方なんでラジオ聞いてガーッとブルースかなんか聞いてるわけや、
うんうん、
ブルースとかその当時流行ってたポップスみたいな聞いてんねんけど、はい、それでまあ2人でビール飲んだりして、
うん、
で次の日は一緒にまた食事をするんでって言って、
はい、
一緒に台所に立ってジョンソン家のですよ、
うんうん、
人参剥いたりしてるわけですやんか、
はい、
そういう、 こう一つ一つのこうなんか景色光景、クリント・イーストウッドさんの、
うん、
監督やねんけども、その映像というか写真の、
うん、
積み重ねみたいなのがどんどんどんどん来るわけ、
うん、
で最後、まあ、一言で言うと別れなあかん、
そうね、4日間だけのね、
で最後のその別れの交差点のシーン、
うん、
ご覧になった方もよくご存知だと思いますけど、雨が降っている、ロバント・キンケイド雨の中に立っている、ジョンソンさんと、ドラッグストアと違う、買い物行って、
うんうん、
買い物袋でザーッとパッと見たらキンケイドが立っている、
うん、
それで車で去っていく、
はい、
赤信号が青になる、でもう本当どうしようもうご主人、
うんうん、
ハンドル手かけて「どうしたお前」とかみたいな感じの顔とか「もう」ってもうハンドルじゃないドア
ノーノブに開けるのかどうかっていう、
こういう感じで、
うん、
こういう感じで言ってもラジオで分からへん、
でもみんなの中にあの映像が今出てるはず、
開けようか開けまいか、開けろと言って見てる女性もいるし、
開けるわ、
開けるな、
はい、そこはそこは超えちゃいけない、
あかんと言ってる見てはる人もおったやろし、
うん、
でだそういう意味ではそこの不倫、不倫という、あの僕の辞書には不倫という言葉はないんであらかじめ言うとくけど
今初めて聞きました、はい、
それで開けないんですけどね結局ね、ところがちょっと覗き込んでいると、金継戸に乗っている、ピックアップトラックみたいなのの、
うん、
のバックミラーに、はい、彼女がプレゼントした、フランチェスカって刻印を打ったペンダントが揺れてる、ピューっと、
うん、
あーという感じですやんか、
うんうん、彼はまだ思ってるって
という、それで行くんか行かへんのか、うん、あー怖いですね怖いね、もう淀川さんみたいになってきたけど
うち今めっちゃいいとこ崩壊やってまいやったけど、なんかだいぶ戻りましたけど、はい、
それで、まあ、今でも覚えてますけども、
うん、
金継戸は左へ曲がんね、
はい、
で、フランチェスカとジョンソンさんは右へ曲がるっていう、うん、という映画ですよね、はい、うん、それを実際は1965年の物語、
はい、
昭和40年や、
うんうんうん、
僕高校1年生や、まあ実際ですよ、で、
うんうん、
本当亡くなってからの話なんで、
はい、
この話としては1989年、
うん、
20何年経ってから息子さんと娘さんが来た時にお母さんの遺品を開けたら出てきた、
はい、
永遠の余暇感っていう、
うん、
日記帳がもう面々と書いてあるという、
全てがその映像と同じように、
そうですね、
ね、
でだからもういっぱいね、その、まあ、ラストシーンで僕はほんま泣きました、
うん、
ロードショーでも泣いたし、
うん、
今日こういう形で呼んでいただいたんでもう一回 DVD 見たけど、
うん、
また泣いた、
また泣いた、
もうずっと泣けた、
泣きます、
何でか知ってるから、
ね、
何回も見てるから、
うんうんうんうん、
あこのシーンええな、このあのその変な意味ではなくて、
うん、
あメリルストリープ1949年6月11日生まれ同い年です僕と、
おあそうですか、
同い年、
はい、
僕は9月ですけど、だから彼女はちょっとお姉さん、
ちょっとお姉さん、
彼女なんかいて、
ね、そういうこと今ストリープさん、女性だけかと思ってた何ヶ月か差でお姉さんとか言うので
、まあ、そういう世代的なこう共感もあったりして、
うん、
なんかものすごく一つ一つの映像、一つ一つの画面、はい、一つ一つのセリフがなんか泣ける、
もうね染みてくる感じがしますよね、
そうそうそうそうそう、だから単純な不倫映画というふうに、
うん、
なんか原作はなんか5000万部かなんか売れてるでしょ、
そうですね、
全世界で、
はい、うちの実家にはちなみに英語版の本と日本語版の本がマディソン郡の橋はあります、はいはい、父親が英語で読んでよかったよ言って、母親が日本語で読んでました、これいいね言ってね、
そんなあれですよね、
うーん
映画で、
ね、映画から始まってこういった思い出も含めたいろんな物語が広がってると思いますが、
はい、
ぜひとも涙腺を爆発させたい方、そして何か思い出したい方ね、今一度マディソン郡の橋、ご覧いただいてもいいのではないかなと思います。マイシネマヒストリー、今夜は、フリーランスラジオプロデューサーの今林清さんに、僕泣き虫なんだというお話をしていただきました、はい、来週も、男性が泣ける素敵な映画を紹介してくれるそうなのでお楽しみに。今林さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は元町映画館の宮本ひろやさんにお越しいただきました。宮本さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。 宮本さんシネマクエストラジオ出演初めてですよね。
僕は今回初めてですね、はい、
そうですね、まあ、元町映画館さんにいろいろ情報をね、そうですね、紹介していただいたりしてますし、はい、ケイちゃんと宮本さんで言うとラジオ関西の月曜日、はい、
そうですね、
谷川の心に聞くラジオで、
はい、
もう五郎さんがさ、宮本さんなんか家がないの宮本さん宮本さんドキュメンタリーでなんかないのっていうのに
モノマネ荒くないですか
皆さん、あの本間もんは月曜日聞いてくださいね、五郎さん喋ってますんで ね、そんな五郎さんの要望にも応えて、はい、いつも素敵な映画を紹介していただいてるんですけども、もう一つだけ質問していいですか。
どうぞどうぞ、はい、
先ほどのコーナーで今林さんが、
はい、
あの泣き虫今林として映画を紹介してくださったんですけど、はい、宮本さんは映画見て、うん、泣く人ですか、こらえる人ですか。
僕ね、泣けないんですよ。
泣けない。
僕ね、泣け、だから今あのさっきお話聞いてて、
はい、
すごい、ね、こう感極まるとかがあまりないので、うん、
はい、
僕映画の宣伝向いてないなって改めて
思います。いやいやいやいやそうか、まあ、映画の楽しみ方とかね、
はい、
その隅々までっていうのとか見方とかもいろいろあるので、まあ、今のお話を聞いてラジオ聞いてる方が、あ、泣けないけどよかったって思ってる方も多いと思いますよ。
その他のかっこいい映画っていうのは非常に吟味してるなって自分では自負があるので。
おっと、ハードルがグワンと上がったところで、
はい、
そんなかっこいい映画を見極める男、はい、宮本平井さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。は
い、ありがとうございます。これからですね、当館で元町映画館で10月21日から公開予定の、うん、ドゥミとバルダ、幸せについての5つの物語という特集上映を今回ご紹介させていただきたいと思います。
はい、特集上映ドゥミとバルタ、幸せについての5つの物語、
はい、
これとってもおしゃれなチラシを持ってきていただいたんですけども、フランス映画ですよね。
そうなんですよ、フランス映画で、
うん、
実際に、現役でも活躍されてたドゥミとバルダという、まあ、映画作家のご夫婦がいらっしゃるんですけども、
はい、
その方々が関係した、まあ、監督をされた5つの作品を特集上映で今回、元町映画館で上映しますね、はい、
うーん、5つの作品、ローラ、はい、天使の入り江、ジャック・ドゥミの少年期、
はい、
5時から7時までのクレオ、幸せと、
はい、
どれも非常に気になる作品なんですけども、これ白黒映画になるんですか。
そうですね、あの5作品のうち4作品は、はい、モノクロ、まあ、白黒映画なんですけども、うんうん、1作品幸せだけちょっとカラーの映画で、はい、そういう作品で上映いたします。
時代的にはいつぐらいの作品になるんでしょう。
そうですね、最初のローラで言えば1961年の、まあ、作品ですので、今からも約60年前の作品が、まあ、改めて、まあ、綺麗になった映像でスクリーンに帰ってきます。はい、
じゃあ鮮やかな状態で、
そうですね、
モノクロの
本当に綺麗になってましたね、はい、
これね、なかなかね、特集上映っていうことなので、はい、どれももうよりすぐり、えりすぐりやと思うんですけど、はい、一作品これちょっとケイちゃん見といた方がいいよとかあります？
この中で僕が一番かっこいいなって思った作品が今回
かっこいいよ、
ぶっ込んでき
ましたけど、見極める男宮本がかっこいいと思った一作品、
思ったその作品がございます。それが、まあ、たまたま劇場の正式初公開と言われている作品がございまして、その名前が、はい、まあ、天使の入り江という作品がございます、
うん、天使の入り江、どんな作品なんですか。
はい、これはですね、あの パリが舞台になってるんですけども、うん、ある、まあ、銀行員、まあ、あの会社員の男この人がギャンブルで、まあ、大金をたまたま手に入れたんですね、うん、で今までそういうギャンブルとかをやってたことがなかったので、その大金を持ってまた大きい金お金稼ぎをしようと、まあ、ニースに飛び立つんですね。
それを元手にね、
そう、元手にまたどんどん資金を増やそうと、
はい、
でそこでそのギャンブル、ニースのギャンブル場にいた、まあ、ジャンヌ・モロ演じるですね、超美人ジャッキーに、まあ、恋をするっていう話ですね。この恋愛映画になってますね、
まあ、また風景は綺麗だし、
はい、
もう香り立つような美女がいるわけですね。
そうなんですよ、もういかにもフランス人、あのフランス人俳優女優さんという、まあ、ジャンヌ・モロがですね、
うん、
また妖艶で、でまたこうお金に溺れてる、ギャンブルに溺れてる女性を演じてるので、もうね、もう50、60年前の人ですけど、今絶対その人見たら僕も恋するやろなって思うぐらいのこれね、カラーじゃなくてこう白黒やからこそまたさらに光るんですね、もうその色が、
美しさが
、はい、先端に今宿るというんですかね、あれは。
はー、
いや、もうそれがまさに、まあ、最近も泣くじゃないですか。僕はそこがまず女性としてのかっこよさがもう全面に出てるんですね。もう立ち方、歩き方、服装の着こなし方、
へ、
とてつもなくかっこいいんですよ。
見に行こう、天使の入り江、
はい、
ジャンヌ・モローさんが出 演されている。これ劇場正式が初公開ということは、今まで、劇場でご覧になった方はいらっしゃらないのが元町映画館で見れるってことですか。
劇場では、まあ、正式的にも初公開なので単発でポンポンってちょっと出たことあるんですけ ど、 ロードショーみたいな形でですね、ちゃんと、まあ、映画館で興行として上映することが、まあ、なかなか、まあ、権利の問題とかありまして、うんうんうんうん、なかったんですけど、今回も初ですので、まあ、見たことない人も本当に大勢いらっしゃるんじゃないかなと思います。
はい、これね、また特集がドゥミとバルタ幸せについての5つの物語ですけど、はい、このドゥミとバルタというご夫婦、フランス映画を撮っておられたは、はい、どんな作品とかこう世界的な評価とかで言ったらどんな方々なんですか。
はい、最近では、まあ、めちゃめちゃ有名な作品ではジャック・ドゥミがですね、あのシェルブールの雨傘とか、
はい、
ロシフォーの恋歌とか、まあ、アカデミー賞の作曲賞とかを、まあ、撮ったような超世界的にも有名なミュージカル映画とかが結構有名なんですけども、
うん、
実はまあ60年前の1960年代とかではこういう白黒の映画も撮ってて、これがきっかけでその名作たちが生まれたと言っても過言ではないほど、まあ、非常に芸術性の高い、まあ、夫婦となってますね。はい、
じゃあ今の素晴らしい作品を撮ってる監督さんが方々にも大きな影響を、
もちろん影響を、はい、与えてると思ってます僕は。
わあ、じゃあできればですね、10月21日からこれ5作品の特集ということなので、はい、元町映画館のホームページご覧いただいて、いつ天使のイリアがあるのかとか、
はい、
いつローラが見れるのかというのをチェックしていただいて、
ぜひぜひ
足を運んだらいいわけですね。
はい、
なんか素敵な魔法にかかりそうで、
本当もスクリーンの魔法に、映画の魔法にかかってほしいぐらいです
いい感じですねノリノリじゃないですか
かっこよく終わらそうと僕は心がけてますので、ありがとうございます。い
や、そんなあの宮本さんがですね、はい、もう一度映画を好きになった作品が間もなく元町映画館であると伺いましたが、
ありがとうございます。これはまあちょっと11月の後半を予定してるんですけども、作品の名前が素晴らしき映画音楽たちという、はい、こちらちょっと一風変わったドキュメンタリー映画となってます。
谷五郎が好きなやつですね。
いやもうこれ谷さんも絶対好きです
素晴らしき映画音楽たち、はい、ドキュメンタリー、どのようなシーンがドキュメンタリーとして組み上がっていくんですか。
まあ、その名前の通りですね、うん、まあ、映画音楽に焦点を当てたドキュメンタリー映画となってまして、
はい、
皆さん絶対聞いたことある、例えばジョーズのダーラン
ダーラン
ダーランダーランダーランダーランっていう音とか、あとロッキーのタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタっていうタタタ
タ
って、そういうなんかこう自分を奮い立つというか、もう奮い立たせるような音楽とかを、まあ作った作曲家たちに焦点を当ててまして、実際にそのインタビュー以外にも、今からこの映画に、例えばミッションインポッシブルの最新のミッションインポッシブルの映画にオーケストラの音をフルオーケストラでこうつけるっていう作業をこの映画では紹介したりもしてますので、
面白そう。
で実際その作曲家たちって僕初めて知ったんですけど、
はい、
作曲家は自分で作曲してポンって楽譜を渡すだけじゃなくて、自分で実際に指揮者で演奏者たちにこう指導する人もいるっていうことを今回初めて知りまして、分かれるらしいんです。こういうプロデューサーみたいな立場でスタジオの外でこう音楽代わりの指揮をやってる人を見るっていう人もおれば、
はい、
いや俺は実際に自分で作った曲を、自分で作った曲を映画にこう組み込まれるその瞬間を見たいんだっていう、生で見たいからこの舞台上に立ってこう
指揮をして、
タクトを売ると、
はー、
もう大体でもいいね、さすが俺が作った曲だよって言うんですよみんなそこがね、僕は結構いろんな、これがやっぱ外国の人だなって思うぐらいのこうラフさなんですけど、
うん、
でもやっぱそれだけ練りに練った曲をやっぱバンドに投げてるので、
うんうん、
本当に完成されてて、実際それが映画にハマった瞬間とか結構出てくるんですね。それがね、それを聞いた時やっぱ鳥肌が
ゾクゾクゾクって
やっぱ立ちますし、やっぱ誰もが聞いたことある超有名なあのスターウォーズのパーパパパーンって全世界が熱狂した
当時の、 そうですよね、
その曲が生まれた瞬間とか、
卒業とか、
そうです、
スーパーマン、ショーシャンクの空に、はい、ジュラシックパーク、シンドラーのリスト、はい、シザーハンズなどなど、もう皆さんが映画館でご覧になられたその作品の数々が生まれてくるシーンなどを見ることができるという、
なのでだから作曲家に焦点は絞って たりもしますので、うん、僕がもう一度やっぱこの映画好きだった映画をもう一度見る機会になった映画でもあるので、もう一度映画を好きになるためのもう本当に映画ですね。素晴らしい映画、本当に素晴らしい映画音楽たちと、タイトルがもう本当滑ってるかもしれないですけど言いたい
です。滑ってないです。あの嬉しくなりました。
いや本当は本当に素晴らしいタイトルをつけたなと、日本の配給会社さん僕はすごいなと思いました、これに関しては。
はい、もうね、ぜひぜひ早口で伝えるほどの熱のこもりを、そんな宮本さんも感動する作品、宮本さんこそが感動する作品をたくさん、はい、皆さん元町映画館にも足を運んでいただきたいと思います。ドゥミとバルタ幸せについての5つの物語は10月の21日から、
はい、2週間上映いたします、
はい、特集上映になります、はい、素晴らしき映画音楽たちは11月、
はい、後半を予定しております、
予定していますので、はい、ぜひともチェックしてください。お話を伺いしたのは元町映画館の宮本浩也さんでした。ありがとうございます。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ